それでは、早速招待状の方から見ていただきたいと思います。で招待状はですね、今までやっぱりパンデミックの前と後では全く変わりまして、やっぱり紙とか立体で送ってくるところが非常に少なくなってきたんですね。まあ、大体デジタルで来てみたりとか、あるいは QR コードを送ってきたりとか、そういう感じになってきてるんですけれども、まあ、こういうふうに中でもこれはフェンディから来た、インビテーションなんですけれども、わざわざ、まあ、フェンディの一番伝統であるセレリア、あのステッチを施した、革のこういった、まあ、ブックカバーっていうんでしょうか、まあ、こういうブックカバーに中にまた、セレリアでステッチされた写真集が、アコーディオンのように畳まれて入っていて、今シーズンはちょうどフェンディの100周年にあたりますので、そういう意味で、まあ、フェンディちょうど、今年のデザインをやったのが4代目のシルビアなんですけれども、まあ、5代目の孫まで登場するということで、フェンディの100周年を祝う、非常に盛大な、ちょっとフェスティバル雰囲気の、こういった招待状が出てきました。それからここで皆様に一つ見ていただきたいのは、やっぱりあのブランドのロゴといいますか、あまりデザインをするということではなくて、もうブランド名をそのままアピールしたいという、そういう気持ちが非常に強く今シーズンは感じられまして、ドルチェ&ガバナであったりとか、これ D&G と全部小さく書いてあるんですね。こういったモーであったりとか、そして、まあ、鬼塚タイガーであったりとか、まあ、ここも黄色いマーク、今パリでもミラノでもすごい人気のある鬼塚タイガーなんですけれども、まあ、こういった香水のボトルが来たりとか、まあ、他でもこの自分の、ところのロゴをとにかく大きく見せるというやり方の、招待状がまず一つ、それからもう一つが、これは実は先シーズンからちょっと続いていたんですけれども、英国の上流階級の暮らしに見る壁紙、それからインテリア、ソファーの、素材など、そういうものからアイデアを取った、招待状もたくさん出てきておりまして、こういったまあ、花柄とか、それからちょっとロマンチックな花柄もありますけれども、基本的にはこういった、壁紙に使われるような大きな花柄、それから家具に使われるような花柄、これが多く出てきていて、ちょっとこうクラシックな、ちょっと拡張のある雰囲気ですね。それからこういった、合板、まあ、木目の、インテリアを選ぶときに使われる見本帳であったりとか、とにかくインテリアに、こだわったような、こういう招待状が多く出てきています。と同時にこういった手書きのものですね、まあ、注文票を取るようなアナログの感じ、まあ、今まではデジタルなものが非常に多かったんですけれども、まあ、そういったものから一気にこういったアナログ帰りが見られます。それからこれも、ちょっと折り紙調の、手で立体的にするような、まあ、インビテーションであったりとか、あるいはクラシックな服の中にクラシックなシャツを入れたようなものであったりとか、それからあとちょっとこういうレディーライクな感じですね、こういった長い手袋をつけていたりとか、こういった襟が手になっていてマニキュアを施しているであったりとか、非常にこうクラシックなレディーライクなもの、それからクラシックな壁紙柄、それと同時にアナログな感じ、この辺のちょっと古いと言いますか、古さが新しい、そういったものがここで出てきています。 それから、実はパンデミックの時には、こういった動画がものすごく多く出てきてたんですけれども、もうこれがだんだん少なくなっていまして、動画が非常に少ないんですね。と同時にこれは何を意味するかと言いますと、実際の、送られてきたインビテーションカードでは、こういったポップな感じ、あるいは80年代に人気のあったブランドがまた復活したりということで、カラフルでポップな雰囲気も一方では出てきています。はい、そしてベストインスピレーションです。まずシーズンズフォーカス、今シーズン一番気になった、ブランドということなんですけれども、これはデザイナーが入ったにもかかわらず、やっぱり今シーズンはクリエイティブチームでやったシャネル、これは伝統の、グランパレで行われたコレクションなんですけれども、シャネルたる象徴、リボンを大きなオブジェにしまして、会場内も曲線に彩ってそして、それに伴っても客席が配置されるという、新しい、これはマチュープレテジーは今のところ、どのタイミングで彼が、チームに入るのかはまだ、はっきりしていないという返事をシャネルからもらいましたけれども、今シーズンは完全にチームでのコレクションになっています。で、今回はどうしてこのシーズンフォーカスに取り上げたかと言いますと、やっぱり非常に若々しくシャネルらしさを解釈してるんですね。で、パールであったりとかテープやリボン、それからこういったジャラジャラとレイヤーされたネックレスの使い方、それからツイードのスーツもこういったラッピングという新しい女らしさのやり方を見せる。シャネルとしては、デザイナーがいた時よりも随分若々しく、そしてクラシックに忠実なんだけれども、それを新しく見せるというやり方をチームがやっています。それから2番目にバレンチノなんですけれども、アレクサンドラ・ミケーレはこれ2回目のコレクションになりますけれども、今回はですね、なんと、これアラブ文化研究所というところでやられたコレクションなんですけれども、会場内はバレンチノレッド、そしてここにちょっと見えていますけれども、会場が全部公衆トイレといいますか、お手洗いになってたんですね。で、そこのドアから人が出てくるという、ミケーレらしい奇抜なアイデアだったんですけれども、そういった自分の姿勢を貫くミケーレ、そして3つ目がドリス・バン・ノッテンです。で、こちらは、デザイナー交代が無事に終わりました。ジュリアン・クロスナーという、長年のアシスタントといいますかパートナーであって人が後継者となりましたけれども、これはドリス・バン・ノッテン自身の言葉として言われましたが、ドリスとそれからジュリアンの間にはその長年連れ添ってやってきたということだけではなくて、自分が足りない分をジュリアンが補足するという、あるいはジュリアンが足りない分を自分が補完するという、ある種のこう補完関係にあって、2人って、とても素晴らしい新しい関係が築けて、もうジュリアンだけで十分だと思ったからということを言っていましたけれども、そういった中で、ジュリアンが最初から願っていた、これはオペラ座のガルニエでコレクションが行われました。そして、デザイナー交代が成功した、トム・フォード、これはハイダー・カーマンが継いで、トム・フォードの持っている、センシュアル、官能的な感じと、それからセクシーさ、品のあるセクシーさ、まるでグッチの黄金時代のトム・フォードを思わせるようなコレクションになっています。それからジバンシーもマックイーンで、ヘッドデザイナーを務めていたサラ・バートンが、ここで復活しておりまして、今シーズンはインティメートな雰囲気でショーをやりたいということだったので、本当に少人数の小さなショーを、このジバンシーのショールームで行いました。で、典型的なアワーグラス、砂時計のシルエット、 と、それからジバンシーが愛したモデルが、着ていたことから名付けられたベッチーナブラウス、これが復刻されています。まあ、アーカイブは自分の宝箱だったというふうにサラ・バートンが言っておりますので、アーカイブを徹底的に研究したというのが今シーズンのジバンシーです。そしてベストプレゼンテーション、これは今シーズン非常に面白い、まだ日本では知られてないんですけれども、これから非常に期待できる、そういったデザイナーたちをちょっとご紹介したいと思います。でその前に、今回ロイベを去ってしまう、これをもってロイベを、終了する J.W. アンダーソン、これはまだ後継者が発表されていませんし、アンダーソンが次にどこに行くかも発表されていませんけれども、このプレゼンテーションはカール・ラガフェルトの、旧邸宅を、使って、23室あるんですけれども、23室全部を使って、それぞれにアンダーソンがコラボレーションといいますか、まあ、ロエベ財団が買い上げたさまざまな美術品がこの邸宅を彩っておりまして、でここではお部屋によってで全部展示物が違うんですね。でこういうふうに、これはジョセフとそれからアニアルバースという、20世紀最高のテキスタイルデザイナーのプロジェクトに感銘を受けたアンダーソンが作った洋服がここでは飾られています。それから宙に浮いたように見えるドレスであったりとか、もうこういうものが全部テーマを持って、個別のお部屋で、提案されています。それからもちろん新しい靴やバッグなども提案されていますけれども、これなんかは非常に面白くて、一本のロープ状のものにパール状の粒々を入れて、そして縮縦させて、で中を抜くとこういう空洞のあるポコポコとした糸ができるんですね。でこの糸を使ったドレスを作ってみたり、クリスタルでこういったバレリーナのような靴を作ってみたり、これはもう本当にプレゼンテーションの域を超えた、ここには載っていませんけれども、ロエベのアトリエ、つまり職人さんたちの工房から始まって、ロエベの1から10まで、全てを見せたプレゼンテーションになっていて、大変感銘を受けたコレクションだったと思います。そしてライジングタレント、これから大きく伸びるであろう、あるいは、もう1年やったけどやっぱりすごいねという人たちを見ていただきたいと思います。まずベルギーのロイヤルアントワープ学院を卒業して、ちょうどこの人のデビュー賞を1年前にご紹介しましたけれども、やっぱりあっという間の2シーズンだったんですね。ジュリー・ケーグルス、この人は、このアールデコ時代に作られた木彫の、これはコンサートホールなんですけれども、こういったシアターでコレクションを行いました。で、まず一番最初にこの木彫の、テアトルの上にル・コルビシェの椅子が置かれて、そこでモデルさんが着替え始めて、洋服を着ては、去ってまた出てくるという、まあこれは女性の一日、いろんなシーンを、見せたコレクションなんですけれども、やっぱりインテリアにこだわっただけに、クッションを解体したプリントであったりとか、ベルベット状のボタンを置いたクッション風のお洋服であるとか、そういったインテリアにこだわったお洋服がたくさん出ました。それからスーザン・ファン、ドルチェ&ガバナの、新人を応援するプロジェクトで、行われたものなんですけれども、スーザン・ファンさんはアメリカとカナダで育った中国の方なんですけれども、今シーズンはこのドルチェ&ガバナと組むことによって、彼らのアトリエを見せてもらい、そこでデニムとかコルセットとか、それから生まれて初めて、スパンコールを使ったのよというふうに、すごく自分にとって、力になるプロジェクトだったということを言っていました。でこれはまあ代表的な3点をここでお見せしていますけれども、これは彼女が今シーズンの最高作と言われた折りたたんだ虹というドレスなんですね。 大変美しいエアメモリーと言われるコレクションになっています。まるであの空気の重力を感じさせないようなふわふわっとした軽いもの、それからあと、これはあのエアリー、バブルタンポポと言われたものなんですけれども、まあ、タンポポは中国では癒しとか忍耐とか力とかそういうものを意味するんですけれども、やっぱりそういうものをたくさんつけることによって、自分のルーツをきちんと伝えたかった、中国の文化を伝えたかったということです。今セントマーチンズを出たばかり、そして何といってももう今一番世界中で注目されている新人というのがこの SS デイリーなんですね。スティーブン・ストーキー・デイリー、この人はあの2000年に自分のブランドを設立していますけれども、2022年に LVMH のグランプリを取っていて、それからイギリスの英国ファッション協議会でも財団賞を受けています。まあ、大変あの有望な人ですね。で今シーズンはスコティッシュカラーズと言われるアート集団があるんですけれども、そこと一緒にコレクションを作っておりまして、まあ、そこのチームの一人の人がこれを描いたんですけれども、まあ、今回はあの人の顔というのが非常に大きなモチーフになっておりますけれども、全部これは手書きでフェルト調に縮小された素材での上に描かれたもので、一見こう何気なく見えますけれども、全部クラフト的な要素が入っておりまして、手で縮小したり描いたり、それから素材が全て、これはあのユーズドであったりとかもらい物であったりとか SDGs を字で言ってるようなコレクションになっています。ですごく面白いのはあの動画を頼んだらなんと携帯で撮った動画を送ってきて、まあ、これだけが唯一こういったサイズになってしまっていますけれども、まあ、いかにも SS デイリーらしいなと思いました。で今回はマリアヌ・フェンスユにアイデアを取っているのが多く出てきています。でベスト3のコレクションを見ていただきます。まあ、先ほど見ていただいたのはこれから大きく伸びていく3人を見ていただきましたけれども、これからご覧いただく3本のコレクション、これはもう今シーズン孫うことなく最高のコレクションを見せた、デザイナーたちです。まずミラノのプラダから、プラダはですね、今シーズンはローグラマラという、まあ、生々しい女らしさ、というタイトルなんですけれども、今女らしさとはどういうふうにすればいいのか、こういった戦乱下における、女らしさとはどういうものかということを問いただしています。答えがここにあるわけなんですけれども、今回はですね、これメンズでも使われましたけれども、3階建ての鉄骨の工事現場のような、鉄骨のステージ、私たち日本人はだいたい2階だったんですけれども、そこにキャサリン・マーティンによる、アールデコのカーペットが敷かれるという、贅沢なものと、それから完成途中のもので、今回は、60年代のオートクチュールにアイデアを取ったようなリボンやタックやオフショルダー、こういったアクセサリー、ブローチがたくさん使われましたけれども、まあ、こういった女らしさ、いわゆる今で言うとちょっと古臭いんだけども女らしさと言われる、アクセサリー、こういうものを今出すとどうなるか、まあ、ミューチャさんは今回は不完全な女らしさということで、あえてこの、工事現場のような建築途中のようなステージにしたわけなんですけれども、そこの中で、非常にクチュールっぽく見えるお洋服もシワ加工であったり、あるいは切りっぱなしであったりとか畳っぱなしであったりとか、そういう洋服で、まあ、未完成の、女らしさというのを表現しています。まあ、大変これはもう舞台設定も素晴らしいコレクションでした。問題提起が多いコレクションでした。 続きまして、これは先ほど申し上げましたように、ドリスパンノッテンの後継者、ジュリアン・クロスナー、これはもう大成功のコレクションで、むしろプレタポルテというより、オートクチュールに近いコレクションで、最初から、僕のデビューコレクションはオペラ座で、やるんだということを決めてたようで、というか決めてまして、こういうシャンデリアの美しい、パリのオペラ座の、フォワイエを使ってのコレクションになりました。で、今回は、一番最初